吉貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、今週のゲストは東京都町田市を拠点に活躍なさっているガールズコーラスグループの町田ガールズクワイアからエリカさんとのぞみさんです。
よろしくお願いします。
まあいないと思うんですが、
はい、
今週から聞いてる人もいるかもしれないんで、念のために自己紹介一言二言だけお願いします。
はい、東京都町田市を拠点に活動しているガールズコーラスグループ町田ガールズクワイアのエリカです。
エリカさん、紫ですね。
紫です。
紫ですね、はい、紫ですね。のぞみさんお願いします。
同じく町田ガールズクワイアののぞみです。よろしくお願いします。
白ですね。
白です。
白です、ね、
洋服の色
洋服の色ということで、はい、牧野さん、はい、早速曲聴いてみたいところですよね。
はい、はい、もちろんです。
じゃあエリカさんでよろしいでしょうか。
はい、はい、昨年12月24日にリリースしました私たちの3枚目のオリジナルアルバムタイムスライダーから、うん、町田ガールズクワイアでフューチャーガール。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、著作権の使用許可を得ていませんので流すことができません。申し訳ございません。お送りしている曲は町田ガールズクワイアでフューチャーガールです。ということで、これもまたね、曲調がガラリと変わって印象的ですが、
はい、
牧野さんからも、
う
ん、
いや、これはだから比較的あの従来のこう町田の流れを組んで踏襲してる気がするんですけど、
う
ん、
でね、
はい、でもなんか歌上手になってますよね。
え、本当ですか？
ってすごい思うから、だからこれは昔だったらだからアイドルっぽかったのかなと思うんだけど、はい、今だとなんかすごくアーティスティックに聞こえるなっていう印象です。
なるほどね、
はい、ありがとうございます。
で、実はですね、はい、この歌詞をちょっと見ていましたら、うん、もうぶっ壊そうぜっていうね、うん、あの歌詞が出てくるんですが、うん、が、うん、で、今週はまさに何をぶっ壊すのか、2026年の展望というテーマでお聞きしたいと思いますけれども、
はい、
これちょっとわざとらしいつながりだったんですが、あのアイネさんがね、はい、卒談言うんですか、
はい、
ね、ですごい多分5人でやれることもね、完璧に同じじゃないでしょうけど、なんか
そうです、ね、
困ってるとかなんかあるんですか、師匠というか。
それこそメンバーが1人減ったっていうことによって、うん、あのコーラスの厚みっていうのもちょっとずつあれなんですけど、でもうまくメンバーでなんとか補ってやったりはしているんですけど、やっぱりコーラスグループは人数が大事だなっていうのは改めてちょっと実感はしましたね。
あとダンスとかの観点ではあんまり変わんないですか？
いや、うん、アイネちゃんがもともと
振り付け、
町田の振り付けをほとんどしてくださっていて、うん、本当に発想も本当に素晴らしいかったので、なんか振り付け面もなんかさらにもっといい振り付けをしていかなきゃなっていうプレッシャーとかは、
のぞみさんっていうとダンスでしょ。
あ本当ですか？
いや違うの。
いやでも、うん、その小さい頃からダンスやってるので、
ね、ね、ただ補うと言ってるんですけど、うん、次はのぞみさんが中心になるんですか？
いや、どうなんですかね。でも、
なってもらえたら。
なってもらえたらね。
はい、
なってもらえたらね。あと、ちなみに、あの、メンバー間の雰囲気とか、MC とかいう観点では？
あ、でも、それはきっと、各々、うん、あの、得意な時とかがあると思うので、
ああ、なるほどね。
あとは、まあ、山梨に行ったら、山梨出身のピオちゃんに喋ってほしいなとか、うん、いろいろなものがあるので、うん、あれなんですけども。
そうですね。
で、そのメンバーがね、ちょっと残念ながら卒団っていうのを受けましてね、うん、受けまして、はい、お二人、どっちからでもいいんですけど、うん、あの、今年、どういうふうに進めていこうかとか、なんか狙いとかその他もろもろありましたら、
どういうふうに進めていくか、
これはね、ちょっとね、リスナーの方に伝わんないんですけど、エリカさんが頭をかき始めましたどうしたもんだと。
そうですね、はいはいはい、なんかまあでも5人になったので、
うん、
まあ、のぞみの言ってたように、まあ、コーラスの圧というかバランスとかをすごい取っていくのが難しくなるのかなとか思う部分もあるんですが、
うんうん、
なんかまあ人が入っても化学反応、人が抜けても化学反応だと思うので、
うん、
あ、いい言葉ですね、
はい、
今テレビだったら黄色いテロップ出てます。
やった、
確かに出てます、大きめの
大きめの大きめの、今分かりやすくね、まあ、抜けても化学反応って今出てました。
恥ずかしい、はいはい、うん、そう、なんか大きいライブが決まってるとかではないので、うん、そこに向かってというよりかは、まあ、まずは地盤を固めて、
う
ん、はい、今まであの10周年の記念のライブに向けて年末にあったので、うん、そこに向けてみんなで一生懸命っていうのがあったので、あのまずは新しく体制を整え直して、うん、今まであるものをこう丁寧に丁寧に歌っていくというのがまず第一かなと 思います。
それはあの土台というか基盤をしっかりさせるの意味は、既存曲を遜色なく歌えるようにするってことですか？あ、ちょっと違う。
でも遜色なくっていうのは多分難しい。また5人で新しく歴史を作っていくという意味で
土台しっかりして、それはリアレンジって意味ですか？
でもリアレンジになるんじゃないかな。そのアイネが結構ソロとかを担当してた部分とかも多いので、やっぱ誰かが歌い継いでいくだろうし、はい。
なるほど。
ただライブとかにちょっとなんていうかな、面白い変化が起きるってことですかね。
可能性は全然あります、はい、
そうなんだ。
いやでもあれなんだね、なんかあのこれまでもほらあのいろんなこう体調とかで、あのライブに今日はあの誰々がいませんっていうようなのってあったりしたじゃないですか、そういうのをだから見てきてると、あの例えば6人が5人になっても、私は正直あんまなんかまあそれはそれでなんかうまくやっていくんだろうなっていうふうに思ったんですけど、お二人の話聞いて結構なんかインパクト大きそうですね。
いやそうなんですよ。
うん、
というのも、まあ、基本町田ガールズクワイアって3部編成が基本、で今までメンバーが減っても大体2人か3人はいるみたいな。
あ、なるほどね。
ただ今回5人になると1人のパートが多分出てくるんですよね。
あ、
2、2、2って分けてたところから単純にどこかが1抜けるので。
なるほどね。
ってなると、どういう編成にしていくかとかがきっとあの石田が頭を悩ませるのではと思います。
そうですね。
のぞみさんから例えば2026年、こういうことをやっていきたいとかあれば。
もう、昨年市民ホールという大きい舞台を終えて、さらに町田ガールズクワイアの勢いはあの上がっていってるので、それを崩さないようにあの5人でも精一杯皆さんが本当に町田ガールズクワイアも好きって思ってもらえるように、に活動していけたらなって思っています。
なんかあの例えばこういうところでやってみたいとかあるんですか？
やっぱりでも大きい会場、もうちょっと大きい会場で速乾できるぐらい売れたいですね。
なんでこの質問したかっていうと、あのアルバム昨年出たばっかりだから、これに例えばカッコつけてツアーとか大きな箱とかいうのはありうるのかなと思って、
でもこのアルバムにカッコつけて、多分ツアーとか大きなっていうのは今のところ想定してないんですけども、でもまた今回もすごい素敵な楽曲が運よく私たちのところに来てくれたので、このアルバムをやっぱ広めていきたいなって思うのが一つ、あとは本当に未来のことってわからないから、あのなんていうんですかね、あの道のわからない旅になると思うんですけど、でもやっぱそこでこうついてきてくれる人とかがいてほしいなと思うし、町田ガールズクワイアはあの町田から全国へ、全国から町田へをこうずっと歌ってやってきてますので、これに忠実にもっと広げていきたい。
なんかね、例えばモンドを広げるという意味では、全く異ジャンルとのライブハウスのカップリングとかないんですか？今リスナーの方、いきなり人差し指刺されました。
いや、異ジャンルとのっていうのは、ずっとやりたいなとは思ってるんですけども、
例えば
あの歌に関わらず別ジャンルのところに出てくのって面白いのかなってちょっと思ってます。
演劇とかそういうんですか？じゃなくて、
演劇とかではなくて、例えばイベント、歌とかをこう呼んでるイベントじゃないけど歌わせてもらえないかなとか、まだ音楽っていうのの扉を叩いたことない人たちに、
なるほど、
歌をこう、歌良くないですかみたいな。
あの多分ですけど、そこまでおっしゃるということはある程度あのなんか想像があると思うんですけど、例えばどういうところって、
あの例えば過去に前例、あ、私たちがという意味ではなく、アイドル史的な意味で言うと、あの全然構想だし、あれで話してますからやるっていうわけじゃないんですけど、プロレスのところに
行
って歌うとか。
最高じゃんそれ。
でもこれは多分ももクロさんが一番最初初
期に言ったことだと
思うんですけども、でもそういう意味でのその異ジャンルの扉を叩くっていうのは大事かなって思いますね。
あのこれ、もちろんご存知ないかもしれないけど、昔プロレス団体で、あのブルーハーツが演奏したって時があったんですよ。でその時に両方のファンがものすごいシナジー効果で、両方のファンになったって1990年であったんですよ。これあ、それいいんじゃないですか。
それを狙いたい。
なるほど。
狙いたい。
狙いたい。
今ね、もちろんプロレスっていうのは一つの、例えであって、何でもいいんでしょ。
何でもいい。
なんかエンタメ的な、
どこがその音楽とのその親和性あるかなって考えちゃいますね。
ということは、あれですね、プロレスラーが出囃子で町田を使うっていうのがありえますよね。
そうですね。
登場曲で。
はい、町田出身の人とかがやってくれたらめっちゃいいのにって思って。
なるほど。だサッカーとかだったらよくあるけど、
うん、
野球とかもあるけど、うん、そうか、異分野、はい、他に何かありますかね。
うん、そうね、なんか今イベントって思いついたサーカスとかね。でもあれはでもちょっとね、ほらいろんなとこ行かなきゃいけないからね。
まあ、そうです ね、まあ、でもという意味で、
うん、
なんかやっぱ推しがいる人たちって自分の推しがもちろん一番じゃないですか、
うんうん、
なんだろうな、なんか変わったなって思うのが、他の推し、他のアイドルとかをこう見るっていう文化が結構少なくなったのかなって思ってて、
うん、あ、昔ライブハウスで四国組一緒にやってたけど、う
んとか、うん、まあ、もちろん見えはするんですけど、だからその
なるほど、
推しマシとかを狙うよりかは知らない文化の人たちを、音楽は面白いですよってした方が響くのかな、私たちの曲
って。それいいですね、それすごいわ。あの、例えばですよ、例えばアップルとかマイクロソフトとかって年に1回イベントをやってるんですね、うん、そのイベントは開発者向けのイベントなんだけど、うんうん、オープニングになぜか不思議な人たちを選んでくるんですよ。多分ダンスユニットとか、うん、バンドとか、
うんうん、
でそれでものすごく世界中の人になんだこれはってなって有名になったりするんですね。だから巨大企業のイベントとか、まあ、いや面白いかもしれないですよ本当に。
いやね、そう、
うんうん、
何がどう合うか分からない時代だから、
うんうんうん、いやそれはいいな、
うん、
ほらそもそもだって我々がほら知らないイベントって世の中に
いっぱいありますよね、
あるじゃないですか、うん、だからそういうので見ていったら親和性とかっていうのもなんか気にしないで見てってもいいのかもしれないね。
あ、むしろ、
うん、むしろなんかそういうので、だって何がどういうふうに合うか分かんないし、
いや本当にそう、
それこそね、要は新しいアイデアってもうゼロから生まれるんじゃなくて、うんうん、もう絶対組み合わせっていうの方が可能性が高くなるから、うんうん、なんかそういうふうに見てったらいいのかな。だからプロレスとかもそうです、うん、だからプロレスに目つけたのもね、ももクロやっぱ素晴らしくなるし、
うんうん、
だからじゃあ次町賀が何に目をつけるかっていうところじゃないですかね、うん、きっと。
なるほどね、
はい、
素晴らしい。今ちょっとメモをしてたんですけども、うん、あのミッションとして今までの歌を歌い続け、うん、ライブでさらに魅了し、最後最後に異業種、うん、とのカップリング、
うん、
まさに未来ということで、本日フューチャーガールをかけたのがまさに奇跡的な
つながり
あれでしたね、まさにね。
なんか最近ソロパターン多いよね、
多いんですよ。なんか奇跡ですね。
未来見てきました、
逆に。実はなんてね、いやすごいな。でですね、で改めて、改めてアルバムとちょっとイベントの紹介などに移りたいんですけれども、
はい、
じゃあ次はのぞみさんからいきますか。改めてあの新しいアルバム、昨年出たやつについてちょっとご紹介お願いします。
はい、昨年12月24日に、うん、町田ガールズクワイア3枚目のオリジナルアルバム、うん、タイムスライダーがリリースされました。こちらはタイトルの通りタイムスライダーになぞり、時間旅行をテーマにしたコンセプトアルバムとなっております。もう本当に素敵な曲が揃ってますので、皆さんぜひお近くのレコードショップなどでお買い求めいただけたらとっても嬉しいです。よろしくお願いします。
これ今のぞみさんが言ってハッとしたんですけど、
はい、
そっか、コンセプトアルバムか、
はい、
だからこそやっぱりサブスクで聴いちゃダメだね、
う
ん、
そうですね、
やっぱバンまとめて聴かなきゃ。
そう、バンまとめて聴かなきゃ、
まとめて聴かなきゃ、
はい、
もうこう言っちゃいましょうか、もうサブスクで聴くやつはファンじゃないって。いや冗談です冗談ですよ。まあ、ただ、まあ、バンね、
はい、
買ってこうジャケットの良さも味わってもらった方がいいですよね。
その中身とかもすごい素敵なので、
うん、
もう本当に全ての人にぜひお手に取っていただけたらすごい嬉しいです、
ね、
はい、
でまず例えば SNS からこのアルバムにたどり着いて、うん、であいいなと思ったら、じゃあエリカさん次イベントとしてはどこら辺に行ったらいいですかね。やっぱ定期ライブ。
そうですね、定期ライブ、うん、まほろ座町田という場所での定期ライブ、私たち結成当初から毎月ライブさせていただいている場所なので、うん、私たちも一番リラックスして歌を届けられるのでそちらに来てほしいなと思うんですけども、
うん、
こちらでのイベントが毎月の第2水曜日、
はい、
はい、まほろ座町田にて水曜日はウェンズデーという名前で開催しております、
うんうん、あとあれですね、 SNS などでラジオとか聞いてより身近に感じていただけるといいかなと思いますね、
はい、
じゃあ、 最後にですね、リスナーへ一言って書いてますが、まあ、別に三言でも四言でも五言でもぜひ抱負含めて、はい、ファンの方あるいはリスナーの方に、じゃあリアさんから、
はい、昨年無事に皆さんに支えられて10周年を迎えることができて、次のステップじゃないですけども次の1ページを作るために今一生懸命頑張っています。5人体制になった町田ガールズクワイアなんですけども、まあ、今まで大切にしてきたことを 改めて大切にして、うん、一人でも多くの方に歌を届けられるよう頑張っていきたいと思ってますので、変わらず応援いただけると嬉しいです、はい、よろしくお願いします。
異業種もね実行できたらいいです
ね。そう、異業種もね、
ぜひね。じゃあのぞみさん。
はい、まずは、ね、4週連続お聞きいただき本当にありがとうございます、うん、昨年は市民ホール、うん、ワンマンライブを無事成功させてできて、本当にたくさんの人に愛されてるグループだなって改めて実感できたし、これからも体制も変わっていろいろとあれなんですけど、ね、もうどんどん突っ走っていきたいと思ってますので、うん、皆さん変わらずぜひ、うん、町田ガールズクワイエを末永く応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。
私からのぞみさんがダンスを引っ張ることを
頑張ります。
ということで、4週にわたってのゲストは町田ガールズクワイエのエリカさん並びにのぞみさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで。次回もお楽しみに。